2ページ、3ページ。令和7年度、十和田子ども議会。7月23日、市議会議場で、十和田子ども議会を開催しました。この事業は、子どもの意見に耳を傾け、まちづくりに生かす機会にするとともに、子どもたちが議会を模擬体験することで、議会や市役所の仕組みを学び、質問を通して市について考え、郷土を愛する心を育むことを目的に、平成25年度から行っています。今回は、小学生7人と中学生9人が参加し、議長の小笠原聡真さん、副議長の木村真理さんによる議事進行のもとで、子ども議員が市政に対する質問を行いました。子ども議員から、産業の発展、子育て教育環境、市民の安全など、幅広い分野にわたる素晴らしい質問や提案がされるたび、傍聴席からは大きな拍手が送られました。16人の顔写真とともに、1、畑山結花さん、三本木中2年、より多くの人に十和田市の魅力を PR、質問。市の良さをよりたくさんの人に伝えるために、市の公式 TikTok を開設してはどうか。答弁。市では、高校生が市の魅力を詰め込んだショート動画を作成して、情報発信を行う、トワプロ事業を実施しており、本年度から試験的に TikTok のアカウントを開設し、この事業で作成した動画を掲載していく。その上で発信の効果を確認していきたい。2、浜尾宗介さん、北園小6年、野菜を安く買える町。質問。野菜の高値の対策と消費を増やして短命券返上につなげるために、野菜の割引券を配布してはどうか。答弁。市では本年度、物価高への対策として、一人当たり4000円の笑顔あふれる応援券を配布しており、野菜も買うことができる。健康で笑顔あふれる生活を送ることができるよう、これからも様々な取り組みを進めたい。3、筑田康生さん、藤坂小6年。ベテラン農家に授業をしてもらえないか。質問。若手農家を増やすために、ベテラン農家に学校で農家の良いところなどについて授業をしてもらうのはどうか。答弁。市では、新たに農業を始める人に対して、適切なアドバイスを行える農家が指導役としてサポートする体制を整備している。このほか、学校の授業として取り入れることができるか、教育委員会を通じて学校の先生と検討したい。4、中村春樹さん、高等中3年。私たち子どもと自治体を守ること。質問。人口減少の対策として、子育てに関する経済的負担を減らす支援を進めてはどうか。答弁。市では、高校生までの医療費の無償化や子育て応援ギフト事業に取り組んでいる。また、すべての子どもの保育料の無償化、屋内遊戯施設の整備に向けて検討を進めている。この町に住みたいと思えるよう、さらなる子育て支援の充実を図りたい。5、佐々木愛社さん、北園小6年。英検チャレンジプロジェクト。質問。現在、中学3年生を対象に実施している英語検定料の補助を小学生にも導入してはどうか。答弁。小学生のうちから英語検定に挑戦することは、基礎的な英語力を高めるきっかけとなる。小学生への補助の導入について、中学1、2年生への補助を含め、 これからの英語教育の進展を踏まえながら慎重に検討したい。6、浜尾美咲さん、県立三本木高校附属中2年、インターネットを活用した中央病院の予約。質問。待ち時間がなく受診できるようにするために、インターネットを活用して予約できるようにしてはどうか。答弁。予約の日時は患者の個々の状態に合わせて診察処置などの内容を考慮し決定していることから、インターネットでの予約は難しい。待ち時間の短縮について改善につながるよう病院内で検討したい。7、舞江花さん、県立三本木高校附属中2年、買い物かごが置ける車椅子購入の援助。質問。車椅子の使用者が買い物を快適に楽しめるように、買い物かごが置ける車椅子を購入する援助をしてはどうか。答弁。すべての市民が健やかに暮らせる街の実現のために大切な取り組みである。現在は特別な予算を設ける必要はないが、車椅子の設置について市内の店舗に子ども議会で提案があったことを伝え、協力していただけないか話したい。8、副議長木村真理さん、十和田中3年、いつでも誰とでも思い切り体を動かせる近くの施設。質問。コミュニティセンターなどの今ある施設をうまく活用し、悪天候時に個人で利用できるようにしてはどうか。答弁。コミュニティセンターはコミュニティ活動や障害学習などの施設であるため、現状では運動を目的とした個人利用は難しい。今後、地域のニーズや施設のあり方について検討する際は、今回の提案を参考にしたい。9、田中瑠香さん、西小6年、練習場所として学校を利用すること。質問。部活の練習場所を確保するために、市の施設の他に、休日などで使われていない学校を利用できるようにしてはどうか。答弁。市では学校の体育館やグラウンドを有効活用する学校体育施設開放事業を実施している。これからも皆さんがスポーツに触れる機会を増やし、毎日の生活の中でスポーツを楽しめるようにしていきたい。10番、太田ねねさん、三本木中3年、空き家の土地を市民の交流広場に。質問。倒壊や火災、犯罪の温床となる空き家を市の予算で壊し、交流広場や避難場所として活用してはどうか。答弁。法律では空き家の管理や解体は所有者の責任で行わなければならないとされている。市では撤去費用の一部の補助を実施しているが、所有者が自らの責任で適切な管理、解体、撤去をしていただけるように促していきたい。11、東きなこさん、西小6年、もっと安心に、もっと安全に、私たちの通学路。質問。通学路について危険箇所のアンケートを取り、カーブミラー設置などの安全対策を実施してはどうか。答弁。各学校からの改善要望を取りまとめ、市と警察と合同で安全点検を実施している。カーブミラー設置などの安全対策を検討するため、危険な箇所を見つけたらいつでも学校の先生や保護者に知らせてほしい。12、議長、小笠原聡馬さん、高等中3年、自然を楽しめる憩いの場の整備。質問。高等中入り口から長ねじり入り口の区間を 自転車と歩行者専用とし、憩いの場として整備してはどうか。答弁。この区間は、近くの農地への農作業車両の通行が不可欠となっていることから、現時点での整備は難しい。提案は安全性の向上に加え、自然が楽しめる憩いの場や交流の場としての効果が期待できるため、今後の参考としたい。13、小川祐樹さん、東中3年。入り口広場でスケボー、スケートボード。質問、官庁街通りの入り口広場をスケボーができるように開放してはどうか。答弁、入り口広場は多くの市民が憩う場であり、利用者の安全を守るためにスケボーは禁止している。実現のために騒音やマナー、安全確保などの課題解決に向けた話し合いができるよう、例えばスケボーの団体が設立されるようなことを期待したい。14、甲斐春人さん、三本木賞6年。ゴミをアートに、大切に。質問、使えるゴミの再利用を進めるためにゴミで作ったアートの大会を開催してはどうか。答弁、市では家庭で不要になったものを回収し資源として再利用するリサイクルの取り組みを進めている。提案はアートの街十和田市にとって興味深いアイデアだが、まずはゴミを少なくし、市民が気持ちよく過ごせる街にしていきたい。15、小林美春さん、第一中2年。みんなが協力して官庁街通りの歩道のタイルを直そう。質問、剥がれている官庁街通りのタイルを市が市民と協力して直してはどうか。答弁、タイルの補修は専門的な作業が必要であるため、市民に協力をお願いすることは難しいが、提案のように市民同士が協力して取り組む活動は、地域の連携や交流を深める大変意義のあることだ。市の道路については、危険箇所の早期発見と補修に努めたい。16、松吉蓮人さん、三本木賞6年。車用と歩行者用の信号機の説明。質問、歩車分離式信号機について設置場所で警察官にわかりやすく説明してもらってはどうか。答弁、歩車分離式信号機が通常の信号機の動作と異なることについて、長期間にわたる警察官による現地指導は難しい。警察と連携し、登下校時間帯の巡回や取り締まり強化について相談・検討するなど、交通事故のない安全・安心な街づくりに取り組んでいきたい。5枚の写真。1、議員席に座っている子どもたち。2、堂々と質問する小笠原議員。後ろは木村副議長。3、若手農家を増やすための取り組みについて質問をする佃田議員。4、子ども議会終了後、桜田百合子市長、田村和久副市長、丸井英子教育長と当選証書を手に記念撮影。5、答弁する桜田市長。一連の活動の様子などは市ホームページから。 QR コード。子ども議会のまとめとしてレポート作成などを行う振り返り活動の様子は市ブログ駒の里から。 QR コード。